平成24年本日は、12月の16日日曜日、午後の礼拝を聞きたいというふうに思います。本日は、ヨブ記の27章です。ヨブはまた自分の家計を取り上げていった。私の権利を取り去った神、私の魂を苦しめた全能者を指して誓う、ということですね。で、ヨブ記は何度も何度も繰り返しているんですけども、ヨブ記はどんな章かっていうのを分からないと、ほとんどヨブ記って読んでもほとんど意味わかんないですね。ですけども、午前中にも、まあ、言いましたように、ヨブ記を表面的に読んでいる場合には、それこそあのイエス様がマタイの13章でですね、盾を、麦の盾を、種まきの盾を言いながら、そして盾のことを言ってるわけですね。そして、種まきの解釈を知らない人って、結局それって奥義を知らない人なんですね。だからイエス様から話を聞いてるんですけども、でも種をまいて、取り寄せて食べてしまった。ああ、なんかバカな百姓だなってね。ゴンベが種まきがカラスが運んでくるって、その話でしょうと言ってですね、なんか面白いような話を聞いたぜとか言ってですね、で帰ってしまうのはそれ聞いたんですね。で、そうするとなんかバカみたいに見えるんですけども、でも、ヨブ記に関してもそうなんですよ。ヨブ記のこの歌詞を聞いて、ああ、ヨブって大変でしたね。でも、うちはそんなヨブみたいに、この、シャタンの頃見ないからよかった、めいたしめいたしとかですね。それって、例えば読んでないんですね。でも、ヨブが起きていることは、非常に特殊な状況ですけど、でもそれって神様が、知恵を持って、書を書かれますので、それを通して、やっぱり、語っていることからですね。で、我々は、そんなに知恵のある、個人的には知恵のあるものではありませんけども、主の知恵を求めていった今の結論は、ヨブ記っていうのは、これは観念罪の、一つの、正しいクリスチャンが受ける苦難ではないかなと思います。それは前にも言いましたように、ヤコブ書にも、終末の苦難と関連して、ヨブのことが取り上げられていますからね。そしてヨブっていうことの名前が何でも言うんですけど、憎まれるっていうことですね。これは、私の何故に全てのものが憎まれるといった終末に関してのイエス様の言葉とまさに一致しますし、また、ついでに言うと42章あるから、こうやって観念者の42ヶ月とまさにぴったりですというですね。こういうことも含めて、偶然というのは聖書ありませんので、そういう意味ではそんなふうに理解しています。で、それが理解に立っていくときに、隠された呼ぶ気に関しての隠された奥義を見ていくんですね。そういう意味では今までキリスト教会の中で午前中にパウロが言ってたことを学んでいるですね、言うによって隠されてきたけども、今の時代パウロの時代になって首都高で原始に神が啓示を開いたって言ってるように、キリスト教会の中でずっと呼ぶ気が見えなかった、そして突然レメラントが聞いたことないことを言ったとしても不思議ではないんですね。もし本当にそれが神様はそのように示して、匂いによって隠されているって政治的なんですよ。だから予備権に関しても、のこと聞いたことないのって、いや、聞いたことないのは当たり前なんです。なぜなら神様を隠したら誰も聞いてるはずないからですね。でも今の時代が本当にもう終末のことを開けるべきだったら、別にレメラントがそうだからというんじゃなくて、誰かに神様は示してくれるはずなんですね。いっぱい、エピソードに書いているように、使徒や預言者に開いたというように今はね、だからそういう意味では我々は啓示を求めていき、また、隠された奥義をですね、この呼ぶ記に関しては見ていきたいというふうに思います。で、2節もう一度繰り返すと、私の権利を取り去った神、私の魂を苦しめた全能者を指して誓うというように、呼ぶに関しては神様がもう私を苦しめる人というふうにしか思えないっていう感じですね。で、歯医者のことをね、さっき今証がありましたけどね、私も歯医者って私にとって、私も実は妻に誘われて歯医者行ってんですけどもね別に返すに歯医者に人が言うと言うんですよ。私何も歯医者に待合室で勝手に座って何一言も喋ってないんですけど、向こうは言うんですよ。気持ちは察しますって、いや何も言ってない私は来ちゃったなって思ってるでしょって1週間この日が来なきゃいいと思って歯医者で来ちゃったと思ってるでしょって、 当たってるんですよね。いや、そんな言ってませんよってこう言ったんですけど、もう顔が語ってますから。本当にその通りなんですけどね。こんな感じです。だから、でもまあ、たまに、ね、別に歯医者は苦しめるんじゃないけど、ただ歯は削られてやっぱり痛いですね。神経に当たったらもっと痛いですけども。で、子でもまあその例じゃないんですけど、ヨブも、私の魂を苦しめた全能者っていうふうに言ってるんですね。で、そんなにヨブは、見えてってるし、また、ヨブ記にはそのまんま、言葉を語ってる。残ってるんですよ。これは何をしてるかというと、やっぱりヨブのことは例外じゃないんですよ。考え者になった時に必ずクリスチャンの心をよぎるこれ疑問なんですよ。ああ、神様は私を突然意地悪にしたとかね、イエス様も言ってますよね。よくわかんない言葉はイエス様のね、言葉わかる言葉は多いんですけど、わからないのは、今でもよくわかんないのはね、我が神、我が神、私をどうして救われたんですかね。なんか外国語でも書いてますよね。エヴァ、レバー、何でしたっけ、エリエリ、レバー、裁きたいとかね、なんかよくわからないけど、エリはまあ神様ですよね。わかんないですよね。神様に捨てちゃったのかっていう感じですけど、でも読むので通じますよね。だからそういう意味では、そんなふうに思う時なんだっていうことを覚えてください。でもだからって言って、まあ、予備記に初めからもう正解が初めから1章か2章から出ていますように、それは神が予備に意地悪してるんじゃなくて、サタンが意地悪してるわけです。でそれだからそのあたりをどうぞ覚えておいてください。で、三節、私の息が私の内にあり、神の霊が私の鼻にある限り、私の唇は伏せらず、私の舌は決して欺きを告げない。あなた方を義と認めることは私には絶対にできないって言ってるわけですね。あなた方を義と認めるっていうのは、何を言ってるかというと、ヨブに、ヨブのところに来てる友人たちですよ。で、友人たちは、友人たちは意見一致してるんですよ。面白いもんですけど、ヨブに味方する人は誰もいないんですね。で、彼らの意見は一致してるのは、ヨブは悪いことをして罪を犯したっていうことで、だから神殿にあってるとね、そういうことです。で、これはヨブ個人の問題じゃないですよ。何度も言うんですけども、これはヨブが神殿時代の正しいクリスチャンの方であるとするならば、必ずそういう人出てくるんですよ。だから神殿時代の一つの大きなポイントっていうのは、その理解ではやっぱり我々の身内であるはずのクリスチャンからの非難ですよね。ヨブもその友人たちのね、言い争いにも呼ぶ記42章のかなりの部分が使われてますけども、この辺りがポイントなんですよ。でその時にヨブは最後まで認めなかったですよね。でそれを見て皆さんどう思いますか。頑固な親父だと思いますか。でもこれは正しいんですよ。ここに書いてあるね、私は決してそれをあなた方を義と認めることは絶対できないって言ってるように、我々はその日我々は正しいがゆえに困難に遭うかもしれませんけども、いろいろ惑わされたことを言う人たちに屈してしまってはいけません。その時に我々はやっぱり自分の命を危なくなってしまいますから、ね、だからヨブの態度は正しいんですよ。で我々は神殿に関してはヨブに見習わなければいけません。なぜなら、で、ヨブ家の終わりの方では神様ご自身が現れて、ヨブは正しいってはっきり言ってますからね。で、友人たちは間違ってると言ってましたからね。だから、どうぞこれは、そのような視点で見ててください。なんか見てるとね、ヨブの話聞いて、なんか頑固そうなじじいだなとか、ね、思うかもしれませんけどね。私もそう思わないでもなかったんですけども、正式には正しいと思います。だから、そうなんですね。で、私は生きているまで自分の潔白を話さない。六節、私は自分の義を固く保って手放さない。私の両親は生涯私を責めはしないっていうことですね。このあたりが正しいんですよ。だから、いろいろ、惑わされたことを言ってくるし、サタも言ってくるし、また、ね、惑わされたクリスチャンもいろいろ言うかもしれませんけども、我々は、正しく正しくとどまることにポイントがあります。で、何節、私の敵は不正をする者のようになれ、私に立ち向かう者は横島な者のようになれって書いてあるんですけども、この時はヨブに立ち向かう人がいたわけですよ。まあ、友人たちがね。で、敵になる人がいるんですね。で、具体的にはこの友人たちがそうなんですけども、 でもそれってここでヨブは不正なをするもののようになれって書いてあるんですけども、だから正しいものを傘にかかって非難する人たちっていうのは、それはこの言葉の通り、実はたとえ神を信じるという人であっても、実はその人自身が不正をしているから、正しいものじゃないから非難するんだ、そういうパターンについてここでは書いてあるんですよ、ね、私を、の敵は不正をするものゆえになれって、そういうことですね。だから我々これを通して理解しなきゃいけないことは、いろいろ非難されるかもしれないんですけども、それは非難したり正しい人を非難するっていうのは、その人自身がたとえクリスチャンであっても正しくないからだっていう、こういうポイントがあります。まあ、我々が正しかったらの場合ですよ、正しくないとまた別の話ですけども、イエス様の時はそうですよね。イエス・キリストの妨害したり立ち上がった人ってどういう人かというと、ペトロとかヨハネみたいに貧しい両親に過ぎないけども、でも神に忠実だった人たちはキリストと妨害しておりません、逆に助けておりますよね。そうですよね。でしかし妨害してるのは誰かというとね、律法者パリサイ人とかね、そうですよね。そして彼らはイエス様に言うなら白く塗られて測ってね、外側はいかにも敬虔そうだけども、でもそのうちがあらゆる貪欲と罪に満ちてるって言ったんですね。これは不正をするものなんですよ。だから神様の人の見る目と神の見る目は違うんですね。だから彼らは自分の内側にある不正の通りに惑わされちゃって、そして正しいイエスを正しく見えなかったんです。だからこいつはとんでもない悪いやつだ、異端野郎だって、こいつを生かしていたら神のね、なんか汚されてしまうということで、自分たちで正しいことをしているつもりでしたんですね。で、敵となったんですよ。イエスの敵となったんです。だから彼らはその通りで敵となってしまったんであります。で、これはこのパターンを覚えておいてください。我々がもし正しければですけどね、正しいならば、そして完全に入って呼ぶのように苦難に遭うときに、我々の敵となってくる人っていうね、不正をする人です。で、ね、自分のそれ突然言うとあれですけども、私だってやっぱりいろいろ悪口言うと、やっぱり結局ね、そうなんだろうと思います。知りませんよ。誰かと分かりませんけども。でも、ね、エミアのことを妨害したくてしょうがないっていう人は、なんか正しい人とは限らないですよね。そんな感じです。だからどうぞこういうパターンが出てくるっていうことは覚えておいてください。そういうことを書いてあります。私の敵は不正をするものになる。だから悪い人に限って、おかしな人に限って正しい人をいろいろ妨害してしまうってことで、だからそういう意味ではあまりその妨害されたからって、悪口言われたからってあまり深刻に考える必要はありません。それはそれなんだっていうことですね。で、8節ですけども、神を敬わない者の望みはどうなるだろうか、神が彼を断ち切りその命を取り去るときだということですね。この8節はですね、 KJV 読んだんですけどね、だいぶ意味合いが違うんですね。神を敬わないって書いてあるんですけども、神を敬わないじゃなくて、ないじゃなくて偽善者っていうふうに書いてあるんですね。KJV ではですね、偽善者です。で、その後も違ってるんですよ。偽善者は た。あと、でその後も違ったんですね。あの KDB では、彼が魂を得た後、神がそれを取り去るときはどうなんだろうって、そういうことですね。で、言わせその、残念ながら全然日本語と、KDB と違うときがあるんですけどね。一体どうしたらこのギャップをさ、縮めたらいいか分かんないんですけども。とりあえず私は、日本語の、新改訳も、やっぱり変な、おかしな、英語の翻訳を、英語版を訳して、ものですので、基本的に KDB の方を取っていきたいというふうに思います。細かいことをいちいち言っててもしょうがないんですけども、こっちの方の訳で考えたいんですけども、一つは派説は結構大事なことを言ってると思うんですけども、偽善者ですよ。で、我々が立法学者やパリサイ人も偽善者でしたけども、終末の日の問題点というのは、神様はその人のが本当はどうなのかっていうことを明らさまにするときなんですよ。で、イエス様のときもそうですよね。白く塗られて測るとかね、偽善者とかね、いうことは結構イエス様言ってますよね。で、それはある意味では偽善者がふるいにかけられるときでありました。で、そのときにやっぱり神の知恵によって、ナザレのイエスっていうのは神様の知恵の方法だと思うんですけども、表面的な見えることしか見てない、そういう偽善的な人々はみんなこれでひっくり返されてしまいました。寄り分けられてしまったんですね。だけどでも面白いもんですけども、神様の寄り分けって完全ですよね。ペテロとかヨハネね、学校で言えばね、絶対あいつら落第するだろうっていう感じですよね。知識とか言えばね、立法学者パラサイ人だったら、やってるほど勉強してるから、絶対テスト9大ね、優秀成績なんですけども、でもペトロが大正解を言ってますよね。あなたは私を誰だと思うのかってですね、あなたこそ生ける神の子、キリストですって、これはもう大正解なんですよ。だからイエス様は褒めてるんですね。我々の死もあなたは幸いだってね、あなたはそれを示した天の父であるってことですね。だから、でもみんな緩けられちゃったわけですよ。でも同じように、このこと、偽善者がイエス様時代に寄り受けられたってことは本当に事実ですけども、同じことの再現が世の場合の時に来るんですよ。この箇所はそのことを語っている箇所だと思います。日本語の聖書を読むと全然そんなふうに読めないんで、ちょっと何言ってるか分からないです。八節のこと言ってるんですよ。で、でもそのことを言ってるんですよ。で、その時に偽善者の問題点っていうのは、一旦は神を信じて魂を得て、で救われたりするわけですよ、ね、でも神様だってそれをもう一回取られちゃったりするんですよ。で、立法学者パラサイ人はまさにそうですよね。彼は神を信じてるから一生懸命仕えてたわけじゃありませんか。でもよりによってね、あのことが神の子であるキリストを殺して、でもってね、ものすごい神の罰を受けちゃいましたよね。だから、そういう時なんであります。だから、一旦やったら魂取り去られてしまうわけですよね。だから、ゲーナーに直行してしまうわけであります。だから、どうぞ、そのことをまさにヨブは言ってると思うんですけども、偽善者の大きな問題っていうのは、せっかく得た魂、永遠の命ですね、主が言われました。たとえね、肉体の命を奪っても魂を殺し得ないものを恐れるなって言ったんですけども、 魂を得ることは非常に大事なんですけども、そういう意味では、我々は、一つはイエス様の時がそうだったように、世の終わりの時っていうのは我々が偽善的な歩みをしている時に、せっかく持てた命を失っちゃう人がたくさん出る時だっていうことがあります。だからわざわざこう書いてあるわけですね、魂を得た後取り去るってわけですね。一回、そうですね、エソーとかがそうですよね、長子の特権をね失ってしまうとかですね、そういう時代に我々は入るんだっていうことをですね、ぜひ正しく正しく、覚えておいて、いただきたいというふうに思います。で大事なことはやっぱりだから、して言いたくありませんけどレムラントがありますよ。だから私はセミナーする前ではですね、もうちょっと楽観的に考えたんですよ。クリスチャンは真理を見ればね、これと明らかに真理で、セミナー語ってること真理なんだから見れば理解すると思ったんですよ。でもやっぱり理解しないんですよね。それって知識の問題もあるけども、もう一つもしかするとね、失礼な言い方ですけども、結局その人の歩みがね関係するのかなというふうに思ってます。で我々の歩みって関係するんですよ。正しく神の前に裏表なく正しく歩んでるか、それとも形だけで歩んでるかによって得るものってだいぶ違ってきます。でそれは確かに私は経験しました。何度も言うんですけども、まあ40過ぎるまではね弟子の歩みしてなかったんですが、それでは本当に見事に啓示も何も見えなかったんです。たとえの解釈も何もあったもんじゃないですよ。見事に見えなかったんですよね。だけどでも、まあ、ある意味では、まあ、そういうふうにはっきり言えば自分では思わなかったけども、まあ、彼の前にもしかするとね、ただの偽善者に過ぎなかったのかもしれないです。今思うとですね。だけどでも、あの時から偽善者じゃなくて、本当に神様に使えるようになったんですよ。40過ぎてね。そして言われた通り祈りをし、また、御言葉のようにまた実践し、弟子の夢を本当に出したんですね。そしたら、本当に見えるようになりました。今見えるようなことがあるんですね。だから、やっぱり、あのままだったら危なかったかっていう感じなんですね。だから一旦得たものを失ってしまう可能性があるんですけども、でもまあ幸いその正しい闇に入ってからはますます救いが固くなってきてるから、ね、選びとか救いがはっきりますますその日々新しい必要なことが教えられて必要な備えがなされていくかなというふうに思います。だからどうぞ魂を失う人に関してして呼ぶ気では偽善者ということを言ってるということはですね、一応覚えておいていただきたいというふうに思います。 でこの後はその偽善者の問題についてずっと書いてあるんですよ。苦しみは彼に9節、苦しみは彼に降りかかるとき神は彼の叫びを聞かれるだろうか、彼は全能者を彼の喜びとするだろうか、どんなときにも神を喜ぶだ呼ぶだろうか、私は神の御手についてあなた方に教えよう、全能者のもとにあるものを私は隠すまいということですね。だから要するに神がその偽善者的な人々をどういうふうに扱うかっていうことについてこれからヨブは語るぞということを言ってるんですよ。でこれは我々にとっても無縁ではありません、そういうことですね。そして純粋、あなた方は皆それを見たのになぜあなた方は全く虚しいことを言うのか、要するにちゃんと神様はそれをクリスチャン見せてるのに、でも相変わらず結局虚しいことを言ってですね、とんちんかんなことを言ってしまうというそういうことであります。でそしてジュナス、悪者の神からの分け目、横暴な者が全相者から受け取る全相続財産は次の通りだ。たとえ彼の子供たちが増えても剣にかかる、その子孫はパンで飽きることはないっていうことですね。だから、やっぱり神の前に、区分があるんですよ。そしてここに書いてあるように剣にかかるとかパンに飽きることはないっていうのは、一般のこの世の人がね、刀を持っている人とかパン屋のおじさんとかそう思うかもしれませんけど、我々はたとえ理解しますからね。そうするとこれってクリスチャンと無関係でない言葉だってわかると思います。だから子供たちが増えても剣にかかるっていうことです。だから我々が偽善者的な歩みをしていくときに剣にかかって、そしてお菓子の教義にやられてしまうっていうことですよ。だからいくら子供を産んでも教会で 伝道集が開いて100人ぐらい増えたとか言っても意味ないってことになってしまいます。でこれってまさに今の教会の現状だというふうに私は思います。やっぱり距離ですよね。剣に変わる距離ですけども、おかしな距離にやる人がずっと多いですからね。関連の経験数だってこっちの方が全然優勢ですからね、数だけ言えばね。で剣にかかってるんですよ。これまさにこれそうなんです。それはどうしてかというと、やっぱり元のことに戻ります。やっぱり人前だけの歩みをしているわけであります。だから人前だけの歩みをしていて、そして偽善者という言葉は、前も話したと思うんですけど、なんか仮面をかぶるとかそんな意味合いですよね。実際はそうじゃないんだけども、仮面をかぶって別になるっていうことですね。だから本当は経験者なんだけど形だけしてるっていう感じですね。それはよくありません。実際に歩みも中身も正しい歩みの方が正しいですね。でその人はパンに飽きることはないって、だから目黒に関連してやっぱり正しい見事を現実的な意味をしていくときに、本当の真の神からの見事のパンって来ないっていうことですよ。わけのわからないね、欲はないとか、わけのわからないメッセージとかね、そんなものになってしまうということであります。で、その生き残った者も死んで葬られ、そのヤモミラは泣きもしないっていうことですね。生き残った者も死んで葬られっていうですかね、残りの者も死んで葬られて、だからこれ要するに永遠の命いないということですね。死んで葬られたからですね、恐ろしいことですよね。だから必ずしも、そうですね、教会行ってればいいっていうものじゃなくて、ねえ、とんでもないことになってしまうということですね。死んでしまうってまさにそういうことですよね。だから永遠の命得ると反対の言葉ですからね、そういうことあります。十節、彼が銀を塵のように積み上げ、衣装を土のように蓄えても、彼が蓄えたものは正しいものはこれを置き、銀は罪のないものが分け取るということですね。銀とか金とは信仰でしょうかね。でそれをいっぱい積み上げても、衣装ってだからこれは銀の衣とかそういうことでしょうかね。でもそれって蓄えたものは正しいものはこれを置き、銀は罪のないものが分け取るって、だから意味ないっていうことですよね。信仰を持ってても、全然とんちんかんな信仰になってしまって、神の前に意味ないっていうですね、私は信じるって言ってもね、キリストが観覧の前に来ることを固く信じるとかね、全然関係ないような信仰を持ってしまったり、神の前に意味のないような、信仰になってしまうということであります。そうですね。18節、彼は死に川を建てるような家を建てる、それは万人が作る仮御殿のようだ。問う者が寝るともうそれっきりだ、彼を目を開くともうそれはないっていうことですね。だから、家を建てたけどもそれっきりでもうないっていう、潰れてなくなっちゃうわなんかしちゃうんですよね。洪水なんかそうですよね。洪水明け、一夜明けたら家が流れてってなくなっちゃって、そういう感じでありますね。だから家は教会の例えであります。だから一生懸命建てても偽善的な意味をしていくときに、それって崩壊してしまうという意味であります。だから大事なことは何でもかんでも一生懸命奉仕をすればいいって言われて、やっぱりその人の意味は神の前に偽善的な意味ではないっていうことがですね、非常に大事かなというふうに思っています。ので、レメントの示しとしては、やっぱり、このような時代に大きな街道を建ててですね、まあ、街道を建てるお金もありませんけども、やっと人を喜ぶという方法ではなくって、これからの時代、我々の見た目では明らかにこの呼ぶ気を含め、関連時代が明らかに到来するのは明らかと理解してますし、また観覧前に挙げられるということは全くありえない夢のような話ですし、必ずクリスチャンは正しいクリスチャンは観覧には通りますので、我々が主に示されているのはそれを経ても残るような家を建てるということですね。また残るようなクリスチャンを建てるということです。だからそのために、カリオの祭りに関して示されています。それって恵みだというふうに思います。まあ、自分が正しいからとは言いませんけれども、しかし分からないながらも、しかし何とか真実に忠実に歩もうとしているときに、今のクリスチャンが示されていると全然違うことを示されています。今のクリスチャンは全然終末の終の字も思わない人が全然多いんですけど、全く逆だと示されていますね。でこれは 残るんだろうと思いますね。まあ、全部が残るかどうか分かりませんけども、残る方向に行ってるということだと思います。だからどうぞ、我々が真実に歩むときやっぱり神様って、依然的なものはそのように対応するでしょうけども、しかし、真実を持って一緒に使うときには必要な啓示とか教えをくださる方だということをどうぞ覚えておいてください。で、ニュース説、恐怖が洪水のように彼を襲い、夜にはつぶし風が彼を運び去る。東風が彼を吹き上げると彼は去り、彼をそのいるとこから吹き払う。神は容赦なくそれを彼に、投げつけ、彼は見てから何とか眠るして逃れようとする。人々は彼に向かって手を叩き、彼を預けてそのいるとこから追い出す。で、恐怖が洪水とかつむぎ風とか東風とかね、これは霊的なことの例えだというふうに思うんです。だから、世の前のことの一つの特徴は、やっぱり霊的なことに関しての惑わしだというふうに思います。これ、イエス様の時もそうだなというふうに思うんです。主イエス・キリストが十字架につけられた時の、のことに関してね、なんか、その時を描いたパッションという映画がね、できたということを聞いたことありますけどね。名前聞いたことありませんか？パッションという映画ね。それはもう、熱狂的にね、キリストを十字架につけられて、もう、群衆たちがもう怒り狂って感情、パッションって感情って意味ですけどね、もう感情が怒り狂って、それは霊から来たものだと思うんです。正しくないから自分たちは正しくないから変な霊に惑わされて、そしてやろうことがそういう霊に導かれて、最も正しい救い主を死に追いやったわけです。これは霊の惑わしだ。同じように世の前の時、これは再現するんですよ。やっぱりおかしな霊に惑わされた人々は結局それによって教会を潰してしまって惑わされてしまってですね。でも我々がしかし、だから変なね、トロントのリバイバルに行ってしまったとかね、でトロントリバイバル行ってで教会分裂したとかね、聞いたことありますけども、おかしなように引っ張られてしまう。でも神様はあれによってですね、真実を求めていくときに真理を見ます。我々はそんな知恵のあるものでありませんけども、悪霊リバイバルということを理解しました。トロントとかペンサコーラね、だからその警告の CD も作りましたしね、でそんな意味合いであります。で、そういったリバイバルが身を、距離を置くことも教えられました。で、そういったところで惑わされたりしません。で、逆に神様あれによって今は時代ということをね、整理によって徐々に捉えるようになっております。だからどうぞ、全てはやっぱり結局その人の歩みによって変わってくるんだということを覚えてください。何度も繰り返すようですけども、イエス様の時代の起きていることはこれは型です。同じ主イエス・キリストに関してやっぱり偽善な律法者パリサイ人は神の前での歩みってことは真面目に考えて、だから人前さえ良ければいいって言うんですね。結局それって自分の命を失っちゃったんですよ。取り去られちゃったんだ、魂を。だから我々はそういう失敗を見てるんです。で、人の振り見て我が振り直せってことを何度言いますけどね、これ聖書に書いてありませんよ。だけども、まあ私がよく言うんですけども、でやっぱりこれ我が振り直さなきゃいけないんですよ。我々もやっぱり神は侮られるような方ではありませんので、やっぱり人前ではなくて神の前に忠実に歩んでいくべきであります。その時にやっぱり我々の、外側ではなく心を見ておられる方は正しいことを示してくださいます。自分のことで恐縮ですが、私はそうでありました。やっぱり誰からも示されなくても、やっぱり神から啓示が来たんですね。週末はこういう時代が来るということですね。でこれはえらいことではありませんけど、まあ、分からないながらもやっぱり死に忠実に歩んでいこうということを気持ちを持ったことをね、神様は歩んでくださったと思うんですけど、それは誰に対しても同じであるという思いふうに思います。だからこれからの予備記の27章の一つの大きなポイントはですね、これは偽善者が終末でより分けられる時だっていうのが27章大きな一つのポイントであります。そして偽善者がより分けられるっていうのは、単に間違えて失敗しちゃったごめんとかそういう問題じゃなくて、魂ですよ。永遠の命を失っちゃうっていう、そういう類の大きな差になってしまうんですよ。だから今我々が今この時代にですね、歩みをどれにするかするかっていうのは大きな違いになっています。イエス様の時代にはそうでありました。そんなことを深刻に思っており、パリサイ人という話は誰もいなかったかもしれません。どうせ見かけだけだとかね、そうかもしれませんけど、でも見事にそれはより分けられてしまいました。だからどうぞ我々もどうか、同じ 私を踏むことがないようにですね、正しくですね、主にあって、人前ではなく、しかし神の前にある笑みを求めていきたいと思います。じゃあ以上でお願いいたします。